ベッケの引用される箇所を拝読させていただきます。ローマ書の8章です。新約聖書の276ページですね。276ページローマ書の8章の14節と8章の26節から30節までです。失礼しました。26節から29節までです。ローマ書の8章の14節から。神の御霊に導かれる人は誰でも神の子供です。下の段の26節から。御霊も同じようにして弱い私たちを助けてくださいます。私たちはどのように祈ったらよいかわからないのですが、御霊ご自身が言いようもない深いうめきによって私たちのために取りなししてくださいます。人間の心を探り極める方は御霊の思いが何かをよく知っておられます。なぜなら御霊は神の御心に従って生徒のために取りなしをしてくださるからです。神を愛する人々、すなわち神のご計画に従って召された人々のためには、神がすべてのことを働かせて益としてくださることを私たちは知っています。なぜなら神はあらかじめ知っておられる人々を御子の形と同じ姿にあらかじめ定められたからです。それは御子が多くの兄弟たちの中で長子となられるためなのです。以上でございます。
今朝いくつかの聖書の箇所を読んで本当にまあ嬉しくなったんです。まあちょっと開く暇がないから意味をするだけなんですけど、詩編の56編の3節4節、恐れの日に私はあなたに信頼します。神にあって私は御言葉を褒めたたえます。私は神に信頼し何にも恐れません。肉なるものが、まあ、人間が私に何をなし得ましょう。それから詩編、箴言の29編の25節ですけれども、次のように書かれています。人を恐ると罠にかかる、しかし主に信頼する者は守られる。イサヤ書7章9節の後半、もしあなた方が信じなければ長く立つことはできない。エレミヤ記17章7節8節、主に信頼し主を頼みとする者に祝福があるように、その人は水のほとりに植わった木のように流れのほとりに根を伸ばし、暑さが来ても暑さを知らず、ひゃ葉は茂って日照りの年でも心配なく、いつまでも実を実らせる。心配なく、いつまでも実を実らせる。そして、まあ、アブラハムの経験、態度についてローマ書4章1節21節。彼は不信仰によって神の約束を疑うようなことをせず、反対に信仰がますます強くなって、神に栄光を期し、神には約束されたことを成就する力があることを固く信じました。まあ、信ずる者にとって、まあ、まず大切なのは、まあ、主に頼ること、主にすべてを任すことです。その条件とは、まあ、聞く耳を持つことでしょう。あなたの御心を行うことを教えてください。導いてくださいという態度を取ることです。2、3日前に、まあ、ある、まあ、姉妹から 敵目をもらしてもらいまして、まあ、ちょっと部分的にだけ読みましょうか。お話をお伺いしまして、本当に信仰の素晴らしさに感激して、どうしても涙が止まりませんでした。心が現れたような、本当にイエス・キリストに懺悔し祈りたいという思いを新たにいたしました。この喜び、お恵みをイエス様に心から感謝いたします。あの日以来、イエス様を全面的に信頼し、頼り切って全てをお任せしますという素直な気持ちを持つことができるようになりました。すると不思議なことに、日常的に数々の不思議な素晴らしい体験にぶつかりました。絶えずどこでも祈りなさいとおっしゃってくださったベキさんの言葉に、毎日イエス様と呼びかけてはお導きくださいとお祈りして、すべてをお任せし、楽しく過ごせるようになりました。こうした喜びと希望とお恵みをいただく、本当に感謝しております。夕日に電話の声が明るくなったねとびっくりされました。リンデさんの身を結ぶ命を読ませていただく、今までの自己中心的な甘えた生活を過ぎ落としていくようにお導きくださいとイエス様にお祈りいたしております。聖書も少しずつ少しずつ毎日毎日読むよう心が上げております。またまた自己の懺悔とイエス様への自己中心の信頼にとどまっているような気がいたしますが、将来もっと広く神の愛を、人への祝福を、奉仕を、その心をお導きくださいますようお祈りいたしております。そして人に優しくあれとお導きをお祈りしております。まあ、大体そういう手紙でした。イエス様を全面的に信頼し、頼り切って全てをお任せしますという素直な気持ちを持つことができるようになった。毎日イエス様と呼びかけてはお導きくださいとお祈りして、全てをお任せし、楽しく過ごせるようになったと。まあ、簡単なけども大切な証なのではないでしょうか。まあ、主よ、どうしたらいいなのでしょうか。お導きになってください。そういう祈りに対する結果です。まあ、前に言いましたように、自分の意思を主に捧げた人だけが御霊に導かれます。イエス様は言うまでもなく御霊に導かれたお方でした。詩編の作者は、まあ、イエス様に対する余計の言葉ですけども、次のように書いたのです。まあ、これこそがイエス様の心が前の現れです。我が神、私は御心を行うことを喜びとします。あなたの教えは私の心の内にあります。結局イエス様にとって、まあ、健康はどうでもよかったし、まあ、名誉もどうでもよかったし、もちろん金も全然欲しくなかったし、イエス様にとって全ての全てであったなのは御心だけ。自分の思いではなく御心だけがなるように、まあ、主に御霊に導かれる結果とはこういう心構えを持つことです。御霊に導かれるということは、時には自分のいわゆる良い意志を捨て、主の御心だけに従うことを意味しているかもしれない。マリアは召使いに現れたとき、次のように告白したのです。本当に私は主のはしためです。どうぞあなたのお言葉通りこの身になれますように。まあ、お言葉通りこの身になるように、この心構えを持つ者は本当に大いに祝福されます。まあ、全部任せます、よろしく。自分の思いはそんなに大切ではない、 御心だけがやるように。まあ御心について考えると、確かに御言葉について考えるべきなのではないでしょうか。聖書を読もうとしない人は、いくら導いてくださいと祈っても、おそらく変な方向に行くようになるなのではないでしょうか。御心を行おうと思えば、御心を知るようになる。そして御霊は必ず導いてくださいます。御霊の導きと聖書に書かれている御言葉とは、本当に一つに考えなければならないなのではないでしょうか。イエス様は当地の聖書学者たちに、あなた方は聖書の中に調べているが、御言葉を食べることを欲せず、命を受けようとしないと言われたのです。まあ、御言葉を食べることとは、まあ、単なる頭の知識を得ることではなく、自分のものにすることです。もし、聖書は我々にとって、まあ、一つの掟であれば、まあ、単なる信頼であれば、とんでもない重荷になります。それによって、まあ、束縛される可能性もあります。私はああしなければ、私はこうしなければならないと思うようになれば大変な問題なんです。けれども、もし御言葉は我々の命となれば、自分の思いではなく、御心だけがなるようにという心構えがあれば、御言葉こそが誠の自由を、また喜びをもたらすものとなります。まあ、主よ、導いてくださいと絶えず祈ることとは本当に大切です。どういう心構えを持つべきかと言いますと、私は大切ではなく、あなたは中心になれば私は OK という態度を取ることです。それから、まあ、主は御言葉を通して何と教えようと思うなのかと真剣に考えるべきです。まあ、他の点もあります。例えば、御霊の導きは、良心と理性も関係があることを知っている必要があります。私たちの持っている良心は、主によってもちろん与えられたものです。もしある問題について、良心はこれは悪いと判断したら、御霊の導きを待っている必要はない。行くべき道が分からず、どちらかに迷っているような場合、ある一つの道に行くのに平安がないならば、さらに導きを求める必要はないでしょう。私たちの持っている理性ももちろん主によって与えられているものです。多くの信ずる者が迷ってしまい、支離滅裂な信仰生活を送っているのは、自分の考えと主の御心をごちゃごちゃにしているからです。自分の理性を主の前に持ってきて、主の導きを仰がないからです。アブラハムは、上を恐れて、まあ、自分の考えで、まあ、豊かなエジプトへ、まあ、逃げて逃れてしまったのです。そこでもちろんうまくいかなかったんです。とんでもない罪を犯すようになりましたし、自分の理性で勝手に行動したから、主は彼を祝福することができなかったのです。まあ、ある人は理性は何の役に立たない、まあ、理性は、肉につけるものだと言いますけど、これもちょっとおかしい考え方です。理性なし聖書を読んでももちろん何にもならない、ね、 理性なしのろうと思っても全くおかしいことになります。けども理性とは、まあ、人間に与えられている宝物であり、しもべとして非常に、まあ、素晴らしいものです。しもべの位置を取るならば用いられます。しもべじゃなくて支配者の立場を取ると間違った道へ導かれます。まあ大切なのは、例えば聖書を読んでもそうなんです。自分の考えはそんなに大切ではない。私たちは聖書について判断すべきなのではない。聖書は私たちを判断すべきであるということです。主よ、語ってください。理解できなくても従います。